これはどっから出たお言葉かと思って店に来るお客さんに聞いても誰も知らんし、けどもお父さんがクリスチャンというお家の息子さんに聞いたら、あ、それは聖書に書いてあるんだと。おお、まあ、聖書ってどこ行ったらあるのって、まあ、本屋さんに行ってなければ教会に行ったらあるということで、本屋さんに行ったらない、教会に行ったらあるんですけども、やっぱり教会ってそう簡単に入れるところではない、行きにくい、聖書は欲しいけども教会にはちょっと入れんなと思っているところに、9月に特典のチラシビラをね、ビラポスターを、近くのインタビューで見て、これはいい機会だ、行こうと思って行ったんです。でそして聖書を買いました、新約聖書。そして読んだんですけどね、読んですぐ分かるというものではありません。結局毎週日曜日の夜伝道集会に通うようになりました。そして何か先生がおっしゃる、まあ、聖書の、ね、メッセージを、福音を、まあ、聞いたわけです。それをご存知のように、人間は神から離れた反逆した罪人である。そのままならばやがて裁かれ永遠の滅びだ。そういうものはあるんで、神様は救い主をお使わしになって、イエス様は十字架にかかってまで罪の身代わりとなり、救いの道を開いてくださった。イエス様を信じて、そして神に立ち返るという、これがね、本当に幸せの道であって、これ以外に本当の人間の幸せはない。神、罪、救いということをね、聞かせていただくんです。けど私はもう一つわからない。なぜかというと、家に帰ると、近所のおじちゃんやおばちゃんはね、父親が病気で動けんとは言いながら、あの若造がね、毎日毎日油と埃にまみれて、ようやるな、感心のやっちゃ、本当にええ子やと言ってね、家に帰ると近所のおじちゃんおばちゃんが褒めてくれる。教会に行くと罪人だ、悔やめ、そうしないと祝福はないと声を上げる。どちらも若いなと思ってですね、まあ若い魂がうろうろしとったわけですけども、やがて新約聖書がなんか終わって、もう一つ旧約聖書があるということも分かって、それを買ってきた。そして創世記から読んで、出エジプト記20章に来た。そこに書いてあったことは、あなたの父と母を敬え、汝の父と母を敬え、さすれば汝死ねて命長からぬ、というこれを目にした。私は早速何パーセントと言ったんです。先生、父と母を敬え、これは子供にとっていいお父さんお母さんだから大事にせえ、というそういうことでしょうな。いや、そんなことはないと。親という人であったら、どんな親であってもね、子供が尊敬さないかん、大事にさないかん、こう言われて、私はそれ聞いてもガクッとした。なぜかというと、私は4歳の時に聖母が死んで、9歳の時に2度目のお母さんが来たわけです。しかしその母親は、その時の私にとってはあんまり親ではなかった。まあ、短く言うと、今で言ういじめをやられてね、私の少年時代は、まあ、毎晩ではなかったけども、そういういじめがあると晩寝るときはね、布団かぶって、そして両目から涙が出る、そういう少年時代を過ごさせられた。子供のときはもうどうされようと黙ってついていくしかない。けども13、14、15ぐらいになるとですね、よかったわかる。なんでお父ちゃんこんな人と再婚したのかな、もうこんなお母ちゃんおらん方がいいと思った。わかるか、いつか仕返しをすること、このままでは済まさんぞというのがね、私の心の中にだんだん芽生えておったんですけども、聖書の御言葉を聞かされる、そしてまたいろんなことをね、読んだり見たり聞いたりしているときに、世間でも産みの親より育ての親というじゃないか、今日私がここにあるのは、やっぱり母親が食べ物を作ってくれた、着物を着せてくれたから今日ここにおるというのにね、その母親に感謝もしないで、おらんおかえり、いつかお返しをせんなんだって なんてことをお前は考えたんだ。死なされ。そして実家に飲んでいくと、その次は殺す流れでしょ。殺すっていうのはね、刃物やペストルでダーンと人を殺すだけが殺すから殺人ではない。あんな人いなきゃいいのに、憎たらしいと、もうそれは神の前には人殺しだという。その次は勘弁するなんて、17、18になってみなさい。やっぱり普通の男だったら、やっぱりそういうね、女性に対する情欲も出てくる。そして精神を持って誰でも色情を抱きて、そういう乱れな欲情を抱いて女性を見る者は心中すでに勘弁したくないとイエス様をおっしゃる。おお、わしはもう勘弁じゃんのか、人の勘弁だと。嘘はつくない。嘘何もついたわかない。むさぼるな。感謝するどころかね、前もあったり、なるうちにかけないないと、文ばっかり言うて暮らしてきた。そして最初は、私のほか、何者も神としてはいけないと書いてあるでしょ。私はそういう不信仰じゃなくてね、毎朝早起きて、そしてお祈りだったんですよ。父の病が早く良くなりますように、元気にしてやってください。けどそれは近くの氏神さん、コンペラさんに言ってですね、そしてお祈りしとった。けどそれは誠の神に対するお祈りではなかった。示されれば示されるほど、私はなく汚い、本当に心がドロドロした、それこそもう罪人、もう私は本当に汚い人間だなってことが示されたんです。真面目なええやっちゃ、本当にええ息子や。それはね、世間の人は私の外側しか見てない、わからない。けど神様が私の心の中をお照らしになった時に、私は本当に汚い、この地獄にやられて当たり前だ。その時にイエス様の十字架が分かった。ああ、こういうわしを救うためにイエス様は神であるのに人になってこられ、最後は十字架にかかって身代わりになって死んでくださった。このイエス様を死んでる時に私たちは許される、神のことされる。私はもう信じます、イエス様よろしくお願いします。天のお父様、今日からご一緒に向き直ります、どうぞ私を神の子にしてくださいと言っておすがりした。その時から私は変えられたんです。それまで持っておった疑問に対するそういう感情はもうどっかだんだん消えてしまう。そして日が経つにつれて、お母さんの貴族の人だったな、どうぞ神様この母親も救ってやってくださいとお祈りするようにしていただきましたが申し上げてみますならばですね、そういう、ことで私の救いに理屈はなかった、罪が分かった、イエス様の十字架を信じたら救われる、神の子にしばらく信じます、もうそれだけだ。そうしたら神様がそういうふうに生まれ変わらせてくださって、しまいには牧師までしてくださったんですけども、皆さん、これはね、私がキリスト教ならを持ってなったんじゃなくて、聖霊が私が救われる前からちゃんと導いておられたんですね。そして実相を知らせて、罪が分かって悔い改めさせ、そして神に立ち返って生まれ変わらせてください。みんなこれは聖霊なる神の技です。先祖見てもクリスチャン誰もいない、親戚見ても誰もいない、なんで私がと思うけど、あなたが私を選んだんではない、私があなたを選んだ、そして立てた、行って日本人にその夢を向こうためだとイエス様がお世話になりましたかね。ああ、この息子らは神様の恵みだな。皆さんも一緒ですよ。皆さんも自分で信仰するならキリスト教、そしてイエスキリストに帰依したと思っておるかも分かりませんけども、聖霊によるのです、あなたの生まれ変わりは。そして神の子となったのは御霊のなさった御業ですね。はい、その次2つ目は18節見ましょうか。今読んだ6章の18節、そこを見ますとね、絶えず祈りと願いをし、どんな時でも御霊によって祈り、そのために目を覚まして読むことがなく、すべての生徒のために祈り続けなさい。御霊によって祈りと書いてある。聖霊様は 私たち救われた者に祈りを教え、祈りの生活を身につけさせてくださるお方様です。